だから科学を技術の一部として活用している。 SNS も活用すればいいのに、
まあそうですよね。
SNS 全てになっちゃってる。
SNS にこき使われてるみたいな、だって気になって気になって。
自分が使いこなさないと。
そうですね。
使いこなすのはどういうことかって、あ、抜けますっていう言った瞬間に独立宣言だよね。
そうですよね。
なぜいじめるか。いじめないといじめられるから。
え、そうなんですか。
だからいじめちゃうんです。だからいじめの犯人が存在しないんです。誰がそうしてるか、なんとなく集団の空気。やらない。だってかっこ悪いから、男らしくないから。
嫌われることを恐れるのってやっぱかっこ悪いですか？
はい。これ嫌われることを恐れるっていうのはね、田舎者はそうな。
一番きついですね、それ。
だって都市生活者なんて知らんもん、そんな人。
あ、そこそこ。
知らんもん。都市生活者は人数が多いから、嫌うも嫌わない。田舎で人数が少なかったら、秋田の山村で暮らしてるなら、それは小人数だから嫌われたら致命傷だよね。ところが東京に住んでて1000万からいる人たちの中で嫌うも嫌わないもちゃんちゃらおかしいよ。だって知らないあなた誰って、
まあそうです
ほ
よ
とん
ね。
どが。
そうですね。
これが野生だから。野生なんです。だから科学を否定するのもそれは技術の負けです。でも技術はすごいんです。科学って技術の一種でしょって。スマホって一種の技術の機械、機械、技術の一つの道具で、ハリー・ポッターの杖と一緒だ。たかだか。だから杖がなくなったらもうダメじゃないんだって。
そうですね。
銃がなくなった次元大介はそれでもやっぱり生き延びると思う。だからあり合わせのものでどれだけできるかということをやっていける。すべての条件が整わないといけない。誰からも嫌われないで、これはベストな条件。ところがあり合わせの状況っていうのは、これをやったら嫌われるんだけどねって。実際アメリカのデータで、モテる男性、モテる女性は嫌われ、あの人は嫌いだっていう人が多い人がモテてる。意外な結果が出たよね。好き嫌いの賛否両論の人が一番モテるんだよ。で、彼がいない、彼女がいない人って、みんなからいい人って言われたりさ、あの人いい人なんだけどねって、なんでいないんだろうねって、いつも即レスポンスしてくれるしね、即解放してくれるしねって、すぐメールの返事してくれるし、すぐ迎えに来てくれるのに、誰か付き合えばいいのに、私は嫌だけど。
ダメです、それは。
っていう状態。ここへはまってしまうっていう。
ちなみにこの際だからちょっとお伺いしておきたいんですけど、友達っていうのは、最近俺自分友達いるのかなっていろいろ考えたら、いや、いないかなとかって思って、友達ってことを考えると難しいですよね。
友達との定義はね、仲が良くて、あいつは自分のことを友達と思ってるかどうかなんか考えないのが友達です。
なるほど。
友達っていう言葉が出てきた瞬間に、相手に関係性の定義を求めていっちゃってるよね。俺は友達なのか、それとも親友なのかと聞いていくって、これすごいよ。友達申請の後、その上にもうワンランク VIP コースみたいなのがあって、親友申請ってあったらどうする？
怖いですね、その話ね。
怖いよね。
めっちゃ怖いですね。
いや、ちょっと親友申請はすみません、友達申請でいいですかみたいな、
怖い
準会員、準会員みたいなので
怖い話
いい
だ
ですか
な。
みたいな。友達会員外れたということは、お前は友達じゃないっていう。他人または敵っていうことになるわけですよ。だって友達の下、じゃあ知り合い申請って
知り合い、友 達、
知
親
り合い、
友？怖いな、それ。
怖いよね。よく女の子でモテない子はこういう言い方をします。私は何なの、あなたにとってと。恋人なの、
セフレなの？
セフレなのってあるよね。
うん。
というのは迫ってくる。または友達なの、
うん、
どこなの、
うん
うん、これを聞いた時点で関係崩壊だよね。
そうですね、これもうそれ
ちゃんと成り立ってない。
そこで答えるとしたら、あ、はい、セックスフレンドでしたって言うしかないですよね。
追い詰められたらね、
うん、こんなことはあなたの分かってる通りセックスフレンドでしたよって言わされてるようなもん
っていうところへ。かそうそう、なんでその分類分けをしなくちゃいけないって言ったら、その分類分けしてくれって言ってしまったわけだから、うん、人間の関係はそんな分類分けできなくて、植物みたいに何かの何って、植物だって何かの何って生きてないからね。
まあまあそうです
ね、あれ便宜上植物学者が分けてるだけだ。ベストコンディション求めちゃダメ。あれがないからこれがないがね、そこにあるものでどうするか。なんか粋な料理ってそうじゃない。
めっちゃ大事な話
ですよ、粋な料理。
いやいや、そりゃそうですよ。
で、仕事って、撮影って、
うん、じゃあそりゃそうですよ。
うん、
あれはそうですもんね。
そこにあるその傘ちょっといいとか、誰のこれって、誰かが持ってきた傘で何か演出するとか。
いや確かに、でも仕事で完全に条件が整ってやってるっていうのは逆に私か聞いたことない。
ないんですよ。ところがそれはないっていうのが奈良ちゃんのプロとしてのキャリアです。
そうなんですか。
プロとしてのキャリアです。プロのキャリアがない人はあるもんだと思い込んでる。全ての条件が整ってるっていうこと、それはないんですよ。
ないですよね。
どんなプロでもないんです。
あのほら宇宙ロケットの映画あるじゃないですか、うんうん、アポロ13とか、
繋ぐやつね、
あとオデッセイとか、はい、あとなんだろう、ゼログラビティとか、はい、あれ宇宙の話って完璧かと思ったら、うん、全部あり合わせですよね、はい、
普段からどれだけあり合わせでできるかというトレーニングをやってる。
あ、そうですよね。
普段からやってる。
そうです。だって なんだっけほら、宇宙で何か起きた時に地上に同じものがあって、うん、はい、あり合わせでどうするかってやって、うん、連絡したりしてるじゃないですか。
だってあの最初のね、アポロ11号月着陸船、これが飛び立つわけですよ。月から飛び上がらないといけない、はい、そのイグニッションキーがあるんですよ、
はいはい、
イグニッションキーのバーが宇宙服がぶつかって折れたんです、
う
ん、コントでしょ。
そうですね、
コントだよね、
はいはいはい、
それドリフだよね、
はい、
あらーみたいな、
ええ、
イグニッションキーが入らない、
うん
うん、で NASA の管制船とヒューストン、
うん、
ええ、イグニッションキーが折れましたって、
うん、
真顔で連絡ですよ、
うん
うんうん、そこで管制センターの所長はびくともしないですよ、
はいはいはい、
うん、ボールペンがあるだろ、
ええ、はいはいはい、
突っ込め、
ええ、
うん、パーのポーペンですよイグニッションボールペン突っ込んでやった、
うんうん、
これがイグニッション、
ア
ポロ11号ですよ。
へ、
うん、コントのようなことが起こりながらもそんなことをやってる。
やっぱだから、
で宇宙飛行士っていうのは究極の科学だけど、
うん、
究極の科学はボールペンでやってる。
事実ですね、そうだったらね。
うん。で、アポロ13の映画何が感動するかって言ったら、まずコードブックっていうのあるんですよ。うん、マニュアルブックですね、うん。マニュアルブックを出せ。
うん
うん、で、なんていうの、僕は好きなセリフなんだけど、ありました。トム・ハンクスの船長が、うん、ありました。
うん、
出しました、どのページですか、
うん、
表紙分厚い紙があるだろうって、うん、破れ、
うん、
あ、何回使うんだろうと、
うん、
破れ、破りました、
うん、
そういうこと以上。
すごいですね、科学じゃないですね
つまりこれで分かったんです、
うん、
もうマニュアルでは対応できないんだなっていうことを教えてくれた、
うんうん、
これを何に使うんですか、捨てとけすごいよね、もうあれがやっぱりもうサイエンスの極地まで行くと呪術になるっていう。
まあそういうことですね、
うん、でも仕事ってそういうものなので、あのそれは何かっていうと、その何かうまい方法っていうか、
あ、何か、最初の
計算ですね、そうそう、何かうまい方法、これ SNS するもう何でもいいんですよ、
うん、
何かうまい方法はないかというのは、うん、この人は何か デメリットのない方法はないかっていうことを探してる、うん、そんなことはない、
ない。
デメリットは山のようにあるけど、うん、それも込みの、うん、込みの何かにしろ、いいものにしろと、うん、だからフィギュアスケートの外国のアメリカでアイスダンスのチャンピオンになったカナダの女性の選手がいるんですけど、この先生の教えはまず何レッスンするか、はい、転んでください、
はいはいはい、
転んだ時の立ち上がり方を演技の一部であったかのように立ち上が
るなるほどね、
うん、あちゃーで立ち上がるなと、今転んだのもこれ演技かなって思わせて立ち上がる、
は
あ、この練習をしてください。これがフィギュアです、これがアイスダンスです。仕事そうでしょ、しくじったって言えないよね。
なるほどね、
うん、いやこれ狙いですって、いやこれはこれで狙いですって、うんうん、で見たらみんな見たらさすが狙いだな、本人の中でしくじってんだけど、うん、しくじりをしくじりと見せないで狙いと見せることができるっていうとこまで行ってのプロじゃん。